はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
私ね、9月の頭に香港に行ったんで、ずっと香港どうなってるのかなっていう気になっていてですね、友達もいるし、前の部下もね香港にいっぱいいるので、この前ねどうなってるって聞いてみたんですよね、
はい。
そしたらビジネスマンで帰国してくる人はいないけれども、留学生がね結構台湾なんかにもう帰っちゃったりなんかしてるということで、その後ですね、香港に出張する企業は社員に自粛するようにしろとかこう言い出しているじゃないですか、
はい。
後でね香港情勢取り上げますけれども、日曜日がね区議会議員選挙で、これが行われるのか行われないのかということも含めてですね、結構香港情勢は曲がり角に来てるなと思うんで、また後で取り上げたいと思います。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、ロボットと鬼ごっこ、行きたいところへ瞬間移動、綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか。
あの頃の夢を今、気づけばそこに。アルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。
はい。
その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカ議会上院は、香港での人権尊重や民主主義を支援する香港人権民主主義法案を全会一致で可決しました。香港の一国二制度が機能しているかどうか、アメリカ政府に毎年の検証を義務付け、人権を犯した中国政府関係者らに制裁を科せるようにする内容です。下院は先月可決しており、成立には上下両院の調整を経た上でトランプ大統領の署名が必要です。
これについてはまた後で取り上げます。
安倍総理大臣の通算在任日数が今月20日、2887日となり、桂太郎を超えて歴代単独1位となりました。2012年に第二次政権が発足してから7年近く経った今も 50% 前後の高い支持率を維持しています。
まあこれは後のポイントのところでね取り上げたいと思います。
政府は統計不正の再発防止に向けた対策案を固めました。統計の専門職員の資格を創設し、統計データアナリストと認定します。統計に関わる各省庁の職員に取得を求め、統計部局には有資格者の配置を義務付けます。
まあちょっとこれ遅すぎるのかなというふうに思いますよね。省庁の中で統計ってのはあって当たり前、正確で当たり前っていうのはあったと思うんですけど、最近やっぱりね正確性に疑念を呈せざるを得ないような状況にねなってきているし、でも国の経済とかですね社会を理解する最も重要なね数字がここに入るわけなので、私はね統計に関わる人の地位をね上げなければならないというふうに思っていまして、いいんじゃないでしょうか。
駿河銀行が不正な融資で過大な借り入れをしたシェアハウスの所有者が物件を手放せば借金の返済を免除する見通しであることが分かりました。創業家との資本関係を解消したのに続き、不正融資問題を解決して不祥事に区切りをつけます。
これね僕最初聞いた時に、ね、えと思いましたね。つまりね、不正な融資で過大な借り入れをしたシェアハウスの所有者というふうに書いてあるじゃないですか。不正で過大ってのは誰が判断するのかなということと、当然銀行側には損失が生じる可能性が高いですよね。過去から決別したいっていうのはわかるけど、そうするとこれ損失立てなきゃいけない話なので、それはどのくらいに見積もっていて、駿河銀行の自己資本に対してどのくらい既存要因になるのかね、わからないんですよ。気持ちはわかるけれども、不正で課題っていうのをどう判断するのかとかですね、いろいろ問題はあるなというふうに思ってますね。
アメリカ商務省は事実上の禁輸措置を課している 中国の通信機器最大手ファーウェイに対し、アメリカ製品の輸出を限定的に認める手続きを始めました。トランプ大統領が今年6月末に制裁を一部緩和する方針を表明しましたが、貿易交渉の長期化や政権内の意見対立でこれまで実施が持ち越されていました。
アメリカもね、中国もいろいろこう手を尽くしてですね、歩み寄れる努力はしていると思うんですけれども、一番ポイントはですね、やっぱり中国が引き上げた関税のロールバック、つまり引き下げをね求めているっていう点ですよね。つまり第一次フェーズ1って言うんですけど、フェーズ1のディールで習近平氏とトランプ氏が署名するにあたっては、引き上げた関税のロールバックを引き下げが必要だってこう言ってるわけですね。でもアメリカはそこに同意したくなくて、むしろ中国のですね、構造的な問題を追求しようとしている。今週はね、ロイター通信なんかが年内の妥結は無理だという報道をして、それで株がちょっと下がったりしたんですけれども、ちょっと機運は狭まってきたかなという感じがしますよね。
中国の中央銀行である中国人民銀行は、事実上の政策金利である最優遇貸出金利の1年ものを 0.05% 下げて、年 4.15% にすると発表しました。物価上昇にも目配りしなければならず、小幅な下げにとどめました。
非常に小幅ですよね。だってアメリカだいたい25ベーシスポイントの利下げ利上げをするのが普通なので、微妙に両方見てますよって示したということだと思いますね。まあ景気はあまり良くない、アメリカとの貿易摩擦もあってね。でも一方、特にね、中国ではトンコレラでね、豚肉の値段が上がったりしてるんですよ。で、豚肉っていうのは中華料理にとって最も重要なね食材の一つなので、まあそういうことも勘案しながらということだと思いますよね。
京都市は来年度以降、地域住民の理解を得られない宿泊施設の新設抑制などに取り組む方針を示しました。京都市では外国人観光客の急増などでホテルが乱立し、観光郊外が顕在化しています。今後はオフィスや研究開発拠点への用地活用を後押しします。
これはまた後で取り上げます。
ソフトバンクグループへの追加融資をめぐり、大手銀行の間で温度差が広がってきました。運営するファンドの投資先で巨額の損失を計上したシェアオフィスウィーワークの再建のために、資金需要が拡大するソフトバンクグループに理解を示す銀行がある一方、融資の規律を理由に慎重論を唱える銀行からは、資産売却による自助努力を求める声が上がっています。
まあ、融資の規律ってのはね、どういうことかというと、各銀行は一社に対して、ある特定の企業に対して、例えば融資総額の 5% を超えないとかね、決めてるわけですよ。そりゃそうですよね。あんまり一社に貸し込んだら、融資先の企業が倒れたら銀行まで倒れちゃうということになるので、枠をはめているわけですね。銀行が合併するとね、その枠が膨らむのが問題で、今まで融資できなかった銀行にも声がかかってきたりするというね、面白い現象が起きるんですけれども、ソフトバンクはですね、融資負債が18兆円っていうね、これメガバンクの資本規模からしても相当でかいんですよ。だから各行とも相当ソフトバンクに対する融資残高があって、それが銀行の規律に抵触する可能性がある。ソフトバンクはね、2兆円ぐらい手元資金もあるとこう言われてるんですけれども、トヨタもね、手元資金いっぱいあるんですよ。でもトヨタが違うのはね、全然借金してませんというところで、ソフトバンクは手元資金もあるけど借金も膨大だというところですよね。で、今回ウィーワークで相当損失が出て、決算もね散々だとこう言ってますよね、孫さん自身が。そうすると銀行の対応も変わってくるし、株価がハイフライングだったのね、ある程度銀行も安心してたというところもあるんだけども、結構下がり気味なんですよね。だからそういう意味では孫さんは全然ダメだったと言いながら強気を通したんですけれども、その強気がどこまで通用するかなという分岐点にね、差し掛かってきているのかなという気がしますよね。
今週のニュースファイルでした。
マヤミキです。ビギナーから経験者まで、不動産投資を考えるすべての人をサポートする プロパティエージェントのオウンドメディア不動産投資タイムズ。注目ポイントは、投資実践中のオーナーに直接 LINE で相談できる日本初のサービス、投資チャットオンライン。わからないことは経験者に聞くのが一番。さあ今すぐ不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは、安倍総理大臣の通算在任日数が歴代単独1位となりました。
まあ本来のはね、拍手というところもあるんでしょうし、まあ実際安倍さん自身が言うようにね、過去の日本の総理大臣が、はい、まあほとんど毎年変わっていたような時期に比べるとね、
はい、
対外的には日本の発信力は高まっている面もあるということだと思います。まあそれはアメリカのような国がね、非常に特殊な大統領を抱えて世界で指導力を発揮できなくなってきているという面もあるし、EU も相当やっぱり移民の問題で国内が割れて、各指導者が置かれている立場が微妙になっていると。メルケルさんなんかね、昔の輝きはもうないですよ ね。日本でほとんどニュースにならない、はい、ということは国内問題に暴殺されるということです。で、そういう中で在任が7年になったという安倍さんの世界の政治シーンにおける存在感は、過去に比べればですよ、過去の日本の首相に比べれば高まっているということだと思いますね。で、それはそれでいい面もあると、
はい、
ただし最近見ているとですね、第一次安倍内閣もそうだったんですけど、お友達内閣にどうしてもなるんですよ、あの方の場合はね、
はい、
お友達内閣で何回も痛い目に遭っているのに、また今回もですね、閣僚が二人相次いでね、辞めるということになっていて、はい、そういう意味では安倍さん自身もいろいろ反省してるらしいんだけれども、ちょっとひどいなというのが我々の感覚ですよね。でね、僕はいつも思うんですけど、一番の問題は、安倍さんの次にやりそうな人、
はい、
やっていただきたいなと思うような人が、与党にも野党にも見当たらない。まあそういう意味では稀有な体質の政治家だと思うんですね、安倍さんはね。なぜかなというふうに考えたら、安倍さんはね、総理大臣になるとき美しい国っていう本を書いているんですよ。これを僕読んだときにね、ちょっと思い込みの激しい人だなというふうに思って、それは命取りになるかもしれないなと思った。それは第一次内閣が、安倍内閣が発足した当初でね。で、なんかテレビでね、僕、あの本の通りに安倍さんが動くとしたら、ちょっと観念的なので、長くないじゃないですかっていうことを言って、たことを今でも覚えてるんですけど、まあ驚いたことに2期目があったと。僕はその時日本も変わったなと。ね、一回失敗した人がね、また総理大臣になれるって、それはそれでいいことだなと思って。まあその時の反省もあってね、
はい、
安倍さんは第二次安倍内閣においては、当初はね、おごりなき内閣を目指していた面があって、それは良かったと思うんですよ。でも最近はですね、気の緩み、
はい、
おごりみたいなものがやっぱりまた出てきた可能性が高いと。で、イギリスの政治学者の中にね、権力が腐敗すると、絶対的権力は絶対腐敗するというのがあって、それは一つの例え話であってね、すべての内閣がそうっていうわけでもないんだけれども、はい、そういう面がね、垣間見えるというのが今の安倍さんの内閣だったなというふうに思うんですよ。ちょっと心配なのはね、安倍4選はどうかみたいなね、話があるじゃないですか、
はい。
で、これだけ問題が起きているのに、その人にとって変わる政治家がね、どう見てもあんまりいない良さそうな人がね。まあもちろんやらせてみると、
はい、
安倍さんだってなった時はね、あんな坊ちゃんで大丈夫かってこう言われていたわけなので、新しい人が出てくるかもしれない。
はい。
でも出てくるかもしれないなと思われていた、例えば石破さんとか岸田さんとかね。まあ今菅さんが注目されてるんだけれど、どうも、それぞれの受け取り方があるんでしょうけれども、イメージが湧かないですよね。この人が首相になったらこういう政治するんじゃないかというようなね、
はい、
石破さんなんかいろいろ本書いてるんだけど、中国やロシアはものすごく反感持つんじゃないでしょうかね。アメリカも警戒するかもしれないし、まあだからといって我々日本人がいいって言えばいいんだけども、だからそういう意味では安倍さん以外の日本の政治家は一体発信力はどうなってんだと、僕は安倍さんもそんなに強い方だとは思わないけど、
はい、
思いますよね、うん。野党もね、いろいろ今の政権の問題点を指摘するという点ではできていることはあるなと思うんだけど、
はい、
じゃああなた方どういう政治するのっ ていうね、イメージが湧かないですよね。
そうですね。
だから野党もいろいろなプロジェクトとかを立ち上げて、こうしよう、ああしようとは言ってるけれども、野党そのものがね、バラバラじゃないですか。野党ったって自民党に近い野党もいるしね。はい、通産財人歴代トップということで、それは軽がなことなんですけれども、はい、日本にとっては逆にね、通産財人トップまで来たがゆえに起こっていると思われる問題もあるので、はい、それをどう乗り越えるか、乗り越えられる政治家が出てこれるのか、または乗り越えられる政治家を生み出せるのかどうかという問題が大きな課題として出てきているなというふうに思いますよね。
はい。次は香港情勢ですが、アメリカ議会上下両院では香港人権民主主義法案が可決されました。
これはね、トランプ大統領が拒否権使うのは相当難しいです。何だったらですね、大統領が拒否権使っても上下両院でそれぞれ3分の2以上がですね、再議決すると、はい、大統領の拒否権があってもオーバーライドできて、それが法律になるということですね。で、どういう法律になるかというと、香港の人権とかを守らなかった香港政庁の当局者、または中国政府の当局者に対するビザ発給を行わないとかですね、いろいろなデメリットが課されるわけで、香港政庁や中国が被る打撃というのは大きいわけですよね。はい、で、トランプさんとしては、あまり中国とことを構えたくない。ことを構えてるんだけども、はい、あくまでも自分の土俵でことを構えたい。それで、大統領選挙来年のね、に向けて、国民にはこう示したいわけです。そうだろって、やっぱり中国も俺の言うこと聞いてるだろっていうところを見せたいわけですね。でももちろん中国はそれに抵抗していて、なぜ抵抗するかっていうと、一回引き上げた関税を引き下げないまま、500億ドル相当のね、農産物買えとか、こう言ってるわけじゃないですか。それはあまりにもあなたにとって有利でしょうと。いくらアメリカファーストでもですね、中国は中国ファーストという考え方があるんだという、その抵抗があるんだと思うんですね。で、そうするとどうなるかというと、中国から情報を引き出したいトランプさんは、あまりこの法案に署名したくないけれども、議会でひっくり返されたら恥ずかしいという気持ちがあるんで、まあおそらく署名するんじゃないでしょうかね。この放送と相前後して署名するって言い出すかもしれない。
はい。
でもそうすると中国がまたトランプ大統領の思惑通りにはもちろん動かなくなるということでですね。そういう意味で言うならば、この法案をきっかけに中国とアメリカがコリジョンコース、衝突コースにね、入っている可能性があるということですね。はい、で、一方で香港の情勢性そのものを見てみると、香港という地域を二分するその争いになりつつある。つまり、一国二制度の下で自由や民主主義を守りたいという勢力と、そうは言っても、これだけ破壊行為されると観光客も来なくなるし、留学生も逃げ出すしということで、やっぱりどっかで落としどころを探ろうとする勢力もあるということですよね。反対運動をしている学生たちは閉じこもったりいろいろしているんですけれども、はい、問題なのは、じゃあどこに着地するかっていうことを誰も予想できないことですよね。つまり中国政府は硬い。
はい、
それを受けた香港の政庁も硬い。硬いものに一生懸命抵抗してるんだけれども、じゃあ落としどころどこかって言われると、いや我々徹底的に抵抗するだけだというふうにね、そこで終わりということになりますよね。もう一つの手は、一国二制度が終われと言われてるんだけども、はい、例えば、いや、終わりませんよと。で、延長になりますって中国が一言言えばですね、はい、相当人々の懸念は休まると思うんですよね。でも見てると、その段階をもしかしたら学生運動は超えてるかもしれない。つまり徹底的に独立志向の連中も今まであんまりいなかった台湾と違ってね、出てきたという中で、23日に区議会議員選挙が行われるじゃないですか。街が混乱したままだったり、交通網が確保されないような状況ではやらないよってこう落としてるわけですよね。はい、政庁側はね。わからないですよ。どういうふうに時代が転換するか。ただ一つ言えるのは、解放軍の兵士がゴミ片付けに出てきたようなところはあるんですけれども、はい、今すぐに解放軍が治安を掌握するということはないと思うんですよ。というのは、まだ外国人が山ほどいてですね、世界中が見ている中で、天安門や新疆ウイグル自治区やチベットのようなことをすると中国自身が評価を落とすということがあると思うんですね。だからまだ時間はある程度あるにしても アメリカ議会の動きもあるし、徐々に香港情勢はクライマックスに向かって、そのクライマックスが何なのかね、要するに何らかの形で学生運動が完璧に制御されちゃうとか、そういうことはどうなんだろうなぁ、あってほしくないけれども、はい、そういうことになる可能性がある。まあ、香港はあまり冬というものがないんでね、季節的なファクターはないんだけれども、ここ1、2週間の香港の動きは、はい、非常に重要になってくる。これからのね、香港にとって。香港の将来は、もしかしたら台湾の将来かもしれないという考え方に立ってですね、台湾では総統選がありますから、はい、これがどのくらいの情勢に転換するのかと、もうすでに蔡英文さんが有利になってきてますけれども、野党候補もね、盛り返しているっていう見方もあるので、まあそこら辺を見ていきたいなというふうに思いますよね。
はい。そして京都市は来年度以降、地域住民の理解を得られない宿泊施設の新設抑制などに取り組む方針を示しました。
理解はできます。京都の錦のね、はい、マーケット。ね、あの外国人が山のように押し寄せて歩き食いをするとかですね、京都のおじいちゃんおばあちゃんがね、乗っているバスが観光客でいっぱいで乗れないとかね、いろいろな公害があって、はい、この前ね、京都行ったら花見工事、はい、一力さんの前はね、芸妓さん舞妓さんが出てくるたびにバシャバシャバシャバシャバシャってカメラが光ってね、はい、それでね、あの夜なんかはね、芸妓さん舞妓さんが触られるらしいんですよ、外国の観光客からね。まあ綺麗なね、衣装着たりしているので、見るだけじゃなくて触ってみたいという、それでもひどい話ですよね。だから彼女らね、夜はね、花見工事移動するときにね、走ってますよ。
着物着てるのに。
小走りでね。で、それはひどいな、というふうに思うんですね。だからまあ、京都が一定程度に観光客を抑えたいというのはですね、妥当だなと思ってて、私前この番組だったかな、言ったと思いますけれども、年間に京都に入れる観光客はね、例えばですよ、200万までだとかね、決めて、それ以上来たかったらね、お金出せっていうのも一つの方法かなと思うんですよ。で、観光郊外っていうのはね、世界の有名な観光地ではどこでも生じていて、はい、一番有名なのはベネチアですよね。あんなね、水に浮かぶような狭い街にね、山のように観光客が押し寄せて、まあでも観光で食ってる街なのでね、ベネチアは。でも京都はね、完璧に観光もあるけど、産業もある有名な企業がいっぱい本社を置いてるね、街で、それ自身が観光にも必ずしも依存しなくてもね、行けていけるという街じゃないですか。だからそういう意味では理解できます。僕赤坂よく行くんで、はい、赤坂なんてね、ビルが取り壊されて、次になんか建つと必ずね、なんとかホテルとかなんとかホテルとかね。
ほんと増えてますよね。
増えてるでしょ。はい。京都は町屋とかね、いろいろあって、なかなかそうはいかないっていうこともある。落としどころは難しいですよね。観光客、来てよし帰ってよしっていうね、そういうところがあるんで、それはうまくね。
今週のニュースファイルでした。
なあ、ビジネスって迷路だよな。そう思わないか？
迷路？
何度も何度も迷って壁にぶつかりながらもひたすらゴールを探す迷路。俺はもう疲れちゃったよ。
それならさ、
なんだ？
ぶっ壊しちゃえば壁なんか。
新しい道を切り開こう。気づけばそこにアルコニックス。未来を描くリーディングカンパニーです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
山形県の葉山温泉に行ったんですよね。
はい。
まあ好きな旅館があって、でいつも夏と冬に行ってたんだけれども、ちょっと季節外れで行ってみようっていうんで11月に入ってから行ったんですけどね。特にいいお風呂というわけでもないんだけども、まあ葉山温泉、旅館が十何軒あるだけなのかな、ちっちゃい温泉なんですけれども、居心地がいいということでね、
はい、ゆっくりできる感じですか？
そうそうです。今回面白かったのはね、ツールドラフランスってのですね。
ラフランスのね、産地ですからね。
そうなんですよ、
山形県は。は
い、見たときね、何言ってんだこれと思ってね。だから、ね、秋に行ったことないんで分かんないんですけども、はい、これ面白いなと思ってね、ツールドフランスって有名なのがあって、それラーつけたなだけなんだけど、はい、これ最近始まったのかなと思ったら30年前からやってる。
そんなに歴史があるんですか？
それね、これ面白いからと思ってね、朝の8時過ぎだったかな、スタートなんですよ。どうもね、60キロぐらい最長ね、自転車で走る、自転車のね、 ツールドフランスは自転車なので、ツールドラフランスも自転車なんですよ。はい、それでね、見てたら、要するにね、みんな真剣じゃないんですよ。まあまあ真剣。で、要するにね、道路封鎖するとかそういうことは全くしないと。普通の道へ走れと。
あ、そうなんですか。皆さんも日常の生活をされている中で。そうそうそうそう、
上の山の市役所のお庭かなんかがスタート地点になってて、はい、そういう交通があるんですよ。で、あ、今スタートできるっつったら10台ぐらいスタートさせて、
はい、
またこう、あ、車来そうだと思ってちょっと止めて、またスタートさせてっていうね、ゆるいと思ってね。
ほのぼのとした感じですね。
ゆるいんですよ、はい。子供もね、参加してるし、なんかママチャリで参加してる人もいるしね。
あ、そうなんです
か。かと思えば、まあ、かっこいいね、ほとんどこれ競技用かというような自転車でね。参加してる人もいて、30年前っていうからな、町おこしの一環としてやったんじゃねえかなと思ってね。まあいいことだなと。
はい。
で、結構ね、観光客、参加者が来てんですよ。
全国からも。
だってね、ちょっと言い間違えば、俺ツールドフランスに出たんだよ、みたいなね。何それみたいな。言えるじゃないですか。結構旅館から出てきたね、自転車乗りが多かったので、
ああ、そうですか。
このために来てる人もいるんだと思ってね。各地方のね、地域おこしの一端を見たようなね、
はい、
まあもちろん食べ物もそうなんだけど、最近はね、やっぱりマラソンとかが多いですよね。
そうですね、走る方も多くなってますし。
そうそうです。それでマラソンだと 42.195 とか20キロマラソンなんですけれども、やっぱり自転車になるとちょっと距離が伸びてね、
はい、
60キロかと思って、ね、
すごいですね。
まあでも一回出てもいいかなみたいなね、そういうふうにね、はい、感じました。でもその時期に行かないとダメなので、もちろん年一なので、まあ行けるかどうかわからないですけどね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、山形県の葉山温泉でした。
まやみきです。不動産売却するなら相場から、そんな時こそ不動産情報サイトの富士太郎。ちょっと変わった名前ですが、簡単に中古マンションの相場を検索、閲覧、比較できる、とっても便利な不動産情報サイトなんです。さあ、富士太郎があなたの今いくらにお答えしますよ。気になった方はひらがなで富士太郎うと検索してみてくださいね。
のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
僕ね、今真剣に待ってることがあるんですよ。
何ですか？
ヤフーとね、 LINE が統合するじゃないですか、経営統合、はい、LINE Pay と PayPay 一緒にしてくれやずっと思ってんですよ。それで LINE Pay はもうやってんだけど、 PayPay は銀行承認待ちなんですよ。
そうなんですか。結構時間かかりますね。
いや、なんか違うんだな。よく考えたらね、どうせ一緒になるんだろうこの2つはと思ってね、もういいわと思って、まあどっちかできればいいかなと。というわけで、伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレベットブリガード。